お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙3章14節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙3章の学びを続けていますが、ローマ人への手紙3章の14節。彼らの口は呪いと苦さで満ちている。これは偉大なる意志である方が人間について言われる4つ目のことです。人間の口は呪いと偽りと欺瞞で満ちています。舌の下には気概とうぬぼれがあります。また人間はすぐに呪います。そしてもし今日、人々が怒りに任せて口にすることに耳を傾けさえすれば、すべての人々が神様を呪うような言葉を口にしていることがわかります。彼らはどんな言語よりも冒涜的な言葉を使うことが上手です。マギー博士はアメリカの社会で人々が汚い言葉を口にするときに神様やイエス様の名前を使ういわゆるスウェアワードのことを言っているのだと思います。そして神様は5つ目のことを言われます。15節。彼らの足は血を流すのに早く。イザヤ書59章7節にこの箇所の省略されていない部分が書かれています。イザヤ書59章の7節。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い。破壊と破滅が彼らの王子にある。これが人間の姿です。彼らの足は血を流すのに早いのです。16節。彼らの道には破壊と悲惨がある。人間は破壊と悲惨を後に残します。これも今引用したイザヤ書59章の7節に含まれています。17節。また彼らは平和の道を知らない。人間は平和の道を知りません。この世界で今日あなたの周りを見てみてください。何年も何年もまだ平和について話していますが、未だ平和は見つかっていません。また毎日の新聞記事を読んでみてください。この世界には平和はありません。18節。彼らの目の前には神に対する恐れがない。パウロはこの最後の一言で人間のすべての罪を要約しているようです。人間には神様に対する恐れが全くありません。人間はまるで神様が存在しないかのように生活しています。人間は実際神様を平然と無視しています。19節。さて私たちは立法の言うことは皆、立法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。 人間はモーセの律法によって義を達成することはできません。これはまるで溺れる者が藁をつかむように、人類が死に物狂いの時に律法をつかんだようなものです。律法は人を引き上げはしません。実際それとは反対のことをします。律法にしがみつくことは、飛行機から飛び降りる時にパラシュートの代わりにセメントの袋を持って飛び降りるようなものです。確かに律法はあなたを引き下ろし、有罪判決をするのです。20節。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。義と認められるとは、正しいと宣言される、救われる、神様の基準に達するという意味です。律法を行うことによって絶対にそのようなことはできません。人間には全く不可能なことです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。それならば律法の目的は一体何でしょうか。ここには律法によってはかえって罪の意識が生じるのですとあります。人間のために救いを提供する代わりに、律法は人間が罪人であることを明らかにするのです。20節と21節の間にはグランドキャニオン級の隔たりがあります。今パウロは神様の素晴らしい救いについて話し始めます。ローマ3章の21節。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。言語のギリシャ語には冠詞がありませんから、神の義は神様の一つの義というふうに解釈すべきです。この義は神様の特性、ご性質ですね、特性のことではありません。神様はご自分の栄光を誰とも分け合うことはないと言っておられます。また人間の義のことでもありません。神様はすでにイザヤ書64章の6節で、私たちの義は皆不潔な着物のようですと言われました。そして神様は汚れた洗濯物を受け付けるようなことはなさいません。ではパウロが話しているのはどの義のことなのでしょうか。それは神様が用意してくださる義です。キリストが私たちの義となられたのです。第一コリント一章三十節にはこのように書かれています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられました。同時に第二コリント人への手紙五章の二十一節にはこのように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神様こそがこの義を用意してくださる方であるということを認めるのは私たちにとってとても大切なことです。これはあなたや私がいくら努力しても得られるものではなく、むしろ神様が私たちのために用意してくださるものなのです。神様が要求される義を神様が同時に用意してくださるのです。これは律法とは別の義です。つまり何かをすることや何かを守ることでは得ることのできないものなのです。それがたとえ神様の律法であってもです。まず第一に、人間には律法を守ることはできません。神様は律法によってあなたを救うことはおできになりません。それはあなたが律法に達することができないというとても単純な理由のためです。第二に、神様は不完全を受け入れることはおできになりません。そしてあなたも私も完全を用意することはできないのです。 ですから、神様は私たちを律法によって救うことはおできにならないのです。律法と預言者によって証しされてとありますが、これは律法がモーセの体制の一番中心にあったキリストを指し示しているところの生贄が捧げられる幕屋によってそのことが証しされているという意味です。また同時に預言者たちもキリストが来られること、キリストの死と蘇りを語るとき証しをしたのです。例えばイザヤはこう預言しました。イザヤ書53章の6節。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。同じくイザヤ書53章の10節。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。以上のように律法も預言者も神様がキリストにあって用意してくださる義を証ししたのです。ローマ人への手紙3章に戻りますが、22節。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。私たちはキリストの外にいては完全に失われているのです。人はキリストのうちにあって完全に救われているか、それともキリストの外にあって完全に失われているかのどちらかです。私たちすべてにキリストの義が必要です。それには何の差別もありません。キリストの義は、私たちのキリストのうちにある信仰を通して私たちに来ます。過去の偉大な人たちはこの義についていくつかのぴったり当てはまる定義をしました。ウィリアム・カニンガムはこう書いています。律法のもとにあっては神様は人間の義を要求される。恵みのもとにあっては神様は人間に義を与えられる。神様の義は、神様の義が神様に要求せよと命じるその義なのである。また、プリストン神学校の学長を務めた長老派の神学者チャールズ・ホッジ博士は、次のような定義をしました。この義は、神様が創造者であり、神様の御前に立ち、神様の賛同へ、それを確保するものである。そしてブルックス博士は次のように定義しています。神様の要求されるその義は、御子がその義となられ、聖霊が確信させ、信仰が確保するものである。そしてモアヘッド博士は次のように書いています。この義は神様が命じられ、要求され、承認されるもののすべての総計であり、神様ご自身が用意されるものである。ローマ人への手紙3章に戻りますが、22節から23節。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。人々が次のように質問したとき、行いによるのではなく、信仰による義を、主イエスは次のようにはっきりと示されました。ヨハネ6章の28節から29節。 私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。この神様の義を確保するにあたって重要なことは、あなたの信仰やただ信じることに何か功績があるのではないということなのです。なぜなら実際、信仰はあなたの側の行いではないからです。信仰の対象が重要なのです。スポルジョンは次のように言いました。あなたを救うのはキリストにあるあなたの希望ではない。キリストである。あなたを救うのはキリストにあるあなたの喜びではない。キリストである。そしてあなたを救うのはあなたの信仰ではない。あなたの信仰はあなたの救いに道具として用いられはするが、あなたを救うのはキリストの血と功績なのである。このことはしっかり心に留めておくことがとても大切です。24節。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。値なしにとは、ドレアンというギリシャ語で、ヨハネの福音書15章25節では、理由なしにと訳されています。主イエスは彼らが、主を値なしに理由もなく憎んだと言われました。そこには何の根拠もないのです。そして今パウロは言っています。値なしに理由なく義と認められる。私たちのうちには何の説明もありません。神様は、彼らはあんなに素晴らしい人たちだから、彼らのために何かしてあげなくてはならないな、などとは言われません。前にも見たように、私たちのうちには大きな必要以外に神様の恵みを呼び起こすようなものは何もありません。私たちは理由なしに義と認められるのです。それは神様の恵みによるものであって、私たちの側には何の功績もないことを意味しています。恵みはそれに値しないものへの恩恵です。またここには、キリストイエスによる贖いのゆえにとありますが、贖いはいつでも神様の恵みに結びついています。神様があなたや私をお救いになることができるのは、キリストが私たちを贖われたからなのです。主が代価を支払われました。主がその贖いを私たちに与えるために十字架で死なれたのです。ご覧の通り、信仰による義人は実際、罪を取り去ること、つまり許し以上のものです。義人は、キリストの義を加えられることです。言い換えれば、私たちがただ単に、アダムの元の位置に戻されただけでなく、今私たちは、キリストのうちに置かれたのです。キリストのうちでは、私たちは永遠を通して、とこしえに神様の子供なのです。ジョン・バニアンが自分の罪に打ちひしがれ、絶望したときに次のような体験をしたことを述べています。神様が、ご自分がジョン・バニアンを見ておられるように、私にジョン・バニアンを見せてくださったとき、私はもはや自分が罪人ですと告白するのではなく、頭のてっぺんから足の裏まで、私自身が罪そのものなのですと告白した。私は罪に満ちていた。そしてバニアンは自分の罪が許されてさえ、神様の御前にどのように立ったらよいのかという問題で葛藤しました。神様の御前でどこに自分の立場があるのでしょうか。そしてある横の問題と格闘しながら、トウモロコシ畑を歩いていたとき、もう一人の大きな罪人であり、自分のことを罪人の頭と呼んだ パウロの言葉が浮かんできて、彼の肩から重荷が転がり落ちました。この時彼に浮かんだパウロの言葉は、ピリピ人への手紙3章9節でした。バニアンの天路歴史を読むとき、私たちは実際のバニアンの生涯の物語を読んでいるのです。そしてその中で、主人公である巡礼者が大きな重荷を背負って、落胆という泥沼を通ってきたとき、彼はどうしたらよいかわかりませんでしたが、ついに彼は十字架にたどり着き、重荷が転がり落ちて、彼はキリストを救い主として信じます。またここには神の恵みによりとありますが、神の恵みにより神様は私たちを救われます。これこそこの恵みの時代に神様の生ける水が流れ出る泉なのです。そして神様がご自分の御子を死ぬためにお送りになったので、神様は私たちを恵みによってお救いになることができるのです。そしてパウロはエペソ人への手紙2章4節から5節でこのように述べています。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。ニューエール博士はその恵みについてこう言いました。神の恵みは計り知れない手段、つまりキリストの犠牲によって動いている無限の愛である。そして今は一時的な律法の制約に妨げられることのない無限の自由である。またニューエール博士は次のようにも言っています。神の救いに関係しているすべてのものは、喜ばしく与えられ、無限に広く、その性質は変わることがない。ここの救いによる特権は、あなたのすぐ手近にあり、そしてキリストイエスにあってのみ利用できるのです。主だけが代価を支払うことがおできになりました。ペテロがイスラエルの民に、主にある救いを次のように大胆に述べ伝えました。使徒の働き4章の12節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は偉大な医師である方、律法の目的というテーマで、ローマ人への手紙3章14節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。